はい、というわけでペッテチャジさんなんですけど、タコの卵からお越しいただきました。
はい、
いや、初めましての人は初めまして
毎回それやるな。
てっちゃんが悪いんですよ、大体において。てっちゃんがこれが流行らしてきたから。
あと、YouTuber が流行らしてきたんでしょ。
え、そうなの？
YouTuber とかニコ生とか。
YouTuber の真似なの？
YouTuber の真似から始めたでしょ、俺が。
あと、励みになるとか。
よかったらね、右下の方にチャンネル登録あるんで、こちらね、押してもらえば励みになるんで。あと、よかったらね、グーの、ライクの方も押してくださいね。
励みになるってワード、今で言うとこのパワーワードですよね。
そうですね。励みは僕が勝手に言いましたね。
いや、言った。でももう今や、何でも励みって言ってしまうじゃないですか。
うん。だって励みになるんでね。
なんか、励みの品が届いたとか。
うん。
励みが欲しいとか。あれひどいなと思って。
いや、人は励まされたいんですよ。
励まされたいのだ。
うん、今ね、チャミスル飲んでますね、水割りで。
あ、なんか奇遇ですね。僕も黒馬という麦焼酎を。
全然奇遇じゃなくて、
ね。焼酎じゃないですか。
あ、焼酎つながり。
水割りでちょっといただいておりまして。はい、で、このネットラジオ、こうつながる、てっちゃぎと僕がスカイプアップデートとかで、なかなかこう、アップデートせなあかんな、みたいな。
うん。
やってて。スカイプっていうのは絶対アップデートしないといけないですからね。
そうですね。
皆さん本当にこれだけは肝に銘じといてほしいんですけど、
うん、
スカイプはお互い最新じゃないと意味ないんですよ。
そうですね。
で、やるんですけど、それ待ってる時間、わーってツイッター見てたら、
うん、
なんか誰かが北川翔っていう漫画家いるじゃないですか。
はい。
知ってます？ナインティーンとかホットマンとか。
それ、なんでそこ言います？
え？いや、だって一番有名な作品というか。
一番、はい。
いや、代表作なのかなと思った。え、違うの？
確かに。いや、合ってますね。ホットマンですね。
え、で、他は？北川翔といえばこれっていうの。
ビビフィッシュ？
あー、はははは。はははは。まあなんか、この人ってゲイなのかなみたいな。
だってホットマンの主人公がゲイっぽいからって、ゲイにてするのひどない？
いやでもゲイネタも。
確かに生きてるよ、
生
きてる。
うん。
イケホモだと思う、この主人公は。
ホットマンの主人公とかって超ゲイ受けしてたしね。
うん。
作者自体がホットマンの主人公のモデルなんですよ。
うん。
で、作者もなんか、やたら体鍛えとって、こう、短髪のがっちりみたいな、ヒゲ、クマみたいな。
まあ、イカホモですわな。
なんかまあ言うたら、この人が高め源五郎の方がいいみたいな。
ひどくない？姉さんもちゃんと理想通りの、姉さんでしょ、綺麗でしょ、姉さんも。
ゲイの教科書。
うん。許さんぞ、姉さんの文句は。
いや、だから、ホットマンの作者っていうのが、もうすごく、わーって誰もが納得する感じの方なんですよ。
うん。
で、その人がなんかツイッターでなんかつぶ、あ、北川翔ってツイッターとかやってんねや。で、まあ、誰でもやってるから、漫画家って大概。
うん、
やっててもおかしくないんですけど、北川翔ってそんなに別に追っかけてる漫画家とかじゃないから。
確かにね。
まあ知らなかったし、最近何書いてはんのかもよく知らなかったんですけど、あ、元気で活動してんねやと思って、
うん、
なんとなく調べとったら、北川翔ブログっていうのが。
ほう。
ああ、ブログもやってはんねやと思って読みに行ったら。
あ、今時ね。
そうそうそう。なったら、バスタードの萩原和志っているじゃないですか。
あのバスタードの。
この人なんかもっと今何してんのかよくわかんない。
バスタード一生終わらない。
いや、あれまだ続いてるのかどうかすらもよくわかんないみたいな。
うん。
方じゃないですか。うん、で、なんとこの、 北川翔とこの萩原和って大親友やと。
ほう。
そのブログで北川翔が書いてたんですよ。
うん。
で全然そんなこと知らなかったと思って、10年ぶりに会ってなんか盛り上がりましたみたいなこと書いてて、その二人の写真が載ってたんですよ。
うん。
萩原和ってどんな人かって僕全然知らなかったんですよ。
まあ、バスタードみたいなね、うん、あの、エロい女の子と、かっこいい男の子だから、なんかシュッとしててほしいよね。
だからなんか、僕の中のバスタードは、萩原和志っていうのがどういう漫画家かって言ったら、なんか、ダークシナイダーが漫画描いてるみたいな。
そうそうそうそう、そう。
なんかほら、見たことない漫画家って、もう漫画のキャラが漫画描いてるようなイメージになってますね。
うんうんうん。なるなるなる。
もうドラえもんがドラえもん描いてるみたいな。
うん。
だからダークシュナイダーみたいなやつがペン持ってオラオラって書いてんのかなとかって思ったら、
うん、
すんごい怒られたんですよ。
うん、
それもなんていうのその半端じゃなかった、
パンパンのやつでしょ。
もう何あの大柄オブ大柄っていうか、
うん、
参りましたっていうぐらいの、
うん、
なんかほら漫画家ってちょっとぽっちゃりしてたりとかってそんなんありがちですから、
うん、
そんなんじゃないんですよ。
ほうほうほうほう。
山みたいな人でしたね。
山みたいな人。
マシュマロマン。
見てみるとですね、
はい、
体重100キロ超えの、
はい、
あのなんかねパンパンだわ。
いやこんな人やってたんやって別にいいけど、
うん、
別にだからこれからなんかバスタードっていうイメージとか持ったりした時にこの大柄がこう絵をシュシュって描いてるっていう、まあ最近描いてないっぽい雰囲気あるけど、
うん、
なんかリアルになりましたね。
なるほどね、バスタードがリアルになったね。
リアルになった。いやだってあんまり意識、別に漫画家どんなやつっていうのは基本漫画読んでるときって見えないわけですよ。
荒木裕彦はキラヨシカゲみたいですけどね。
そうですね、荒木裕彦とかはキラヨシカゲ。キラヨシカゲどっちの？
ん？え？前の方の。
最初の方の変態の方の、あの、川尻隼人じゃない方のキラヨシカゲ。
そうそうそうそうそう。
ああ。でも本人は露伴じゃないですか。
うん。
うん。
露伴のつもり。
うんうんうんうんうんうんうんうんうんうん。とか、もういろんな漫画家って案外この顔出てくるじゃないですか。松本零士とかでもすぐパッと。
はい、
水島新司やったらこんなんとか、ジョージ・アキヤマやったらこんなん。うん、手塚治虫なんて超有名ですよね。
うん。
っていうか、自分の似顔絵が漫画の中にバンバン出てくるから、
うん、
手塚治虫のイメージがないっていう人いないですよね。
いないですね。
藤子不二雄もあのドラえもんが描いてるとかって言ったけど、本当はあのベレー帽かぶってあのパイプ加えた人やし、うん、A 先生もあのサングラスかけた人やしっていうのがもうすぐ出てきますよね。
うん。
でも上地原じゃ あの萩原和志はなかったけどリアルになった。
じゃあ、ダークシュナイダーと思い浮かべたらめっちゃでかい大柄みたいな。
そうそうそうそうそ そう、もう、はぁ、これはすごい迫力やぞ、と。
うん。
うん。ちょっとした衝撃でしたね。ちょっと萩原和志が好きになったかもしれない。
よかった。じゃあこれからバスタードを読み直すっていう
こともあんのかな。分からへんけど、板垣とかもすっごい板垣が浮かんでくるじゃないですか。
板垣はもう今もうなんかね、
うん、
卑怯。
何が？
板垣のキャラが面白いから漫画も面白いよ。キャラになってるもん、板垣っていう。
なんか板垣ってもうあの全身があの漫画みたいな人じゃないですか。
うん。
バキ感しかないじゃないですか。
バキ感しかない。
あれやばいですよね。手塚治虫も手塚治虫も感しかないのと一緒で。
うん。
で、ベルセルクもバスタードと 並び称されるぐらい終わんない感じの漫画じゃないですか。
うん。
ベルセルクもなんか知ってる人に聞いたんですけど、
はい。
僕の中のイメージですよ。
うん。
ベルセルクの漫画家の。
うん。
ガッツみたいなやつがペン持って書いてるっていう。
それやばくない？
イメージやったんですよ。あとなんかその、ベルセルクの作者は知ってるよっていう知り合いがいて。
うん。
どう教えてもらって、ほんまかどうか知らんよ。その、うん、その人が知り合いやって自称してるわけやからね。
うん。
で、あ、そうなんですか。じゃあなんであれ漫画あんなに全然書かれへんのですか？いや、体悪いからって。
体調が悪い。
体調が、あの、病気、すごい持病持ってて、病気しがちやから、あの、なかなかもう書かれんのちゃうって。
うん。
かなり大柄になっちゃったから、もう漫画書かれへんと思うみたいなこと言ってた。
そこまで？
いや、その瞬間、あ、ベルセルクの作者って大柄なんやーって、またあっしも。ガッチュやと思ってたのに。あ、大柄が、ベルセルクの、漫画をって。あ、そんな病気になっちゃうぐらいの大柄、ね、大柄すぎ
て。じゃあ、どっちかと自分の方がベヘリットで、あの、される側なんだね。あの、3巻ぐらい出てきた、ほら。
される側。
自分の娘をいけ、あの、ゴッドハンドが出てきた時の、あの。
あの、ナメクジのやつか。
そうそうそう、あいつが作者。
いや、知らんけど、わ
あ。いや、あいつ相当強い説。
いや、うん、強かったですね。
ガッツをめちゃくちゃ追い込んだ。
うん。
あとまたゴッドハンドを呼ぶ才能があったね。
才能が。うん、うん。いやー、そうやったんか。なんかファンタジー漫画描いてる人はやっぱ大柄の方が、ファンタジー漫画描くみたいな。
もうその二人だけで。大柄がファンタジーだもんね。
うん。もうなんかその二人だけで言っちゃってるけど。
うん。
なんかまあ、両巨頭みたいなもんやから、もういいかなって。
うん。
その二人が大柄であるならば。そんな土球の大柄であるならば、うんうんうん。なんかイメージ固まってきたなってなってしまいましたね。
いやー、漫画家もどんどん顔さらすべきってことなのか？
え、そうなのか？
そうではないと思う。なんか、ルローニケージの作者は、あんまりイメージ崩してしまったみたいなっていう話が有名じゃないですか。
あのなんか都市伝説ありますよね。表紙で大集合がなくなった説みたいな。
そうそうそう、そう。
あの、当時ルローニケンシンって、その不女子人気とかもすごかったじゃないですか。
もうものすごいですよね。
そやから作者がなんかあの、お正月とかのね、ジャンプでよくやりがちな作者大集合みたいな、イエーイみたいな、出てきた瞬間、うん、大柄やんって。
やめえやっていう。
みたいなこと言われて、それでもう作者出すのやめようみたいな。ほんまかどうかは知らないんですけどね。いや、その、うんうん、作者大集合があったのは確かなんですけど、で、そういうのがなくなってったのも確かなんですけど、
うん。
その抗議があったとか、作者がもう出たくないとかって言うたのか、集英社が出すのやめようと思ったのかな知らんけど、なんか出なくなりましたからね。ああいうのって。
確かにね。なんか結構あったけどね、前からは。
それ以降もうなかった話、ジャンプずっと買ってないからよくわかんないんですけど。
うん。
ただほら、ブリーチの作者とかはすごく露出してたじゃないですか。
ブリーチの作者はイメージ通りだからね。
そう。そう。イメージ通りで、もう
あの人。ブリーチの作者に似てるってことで。
はい。
あの、陰夢のキャラと、もうなんかいろいろ揉めるまで行きましたからね、実際。
揉めるまで行ったじゃないですか。あの、あれでしょ。ゲイ俳優みたいな人でしょ。
そう、ゲイバーで、らっしゃいみたいな人。
その作詞、漫画のキャラじゃなくて、漫画の作者に似てるっていうことで有名になるってやばない？どんだけ作者知られとんねんっていう話じゃないですか。
そうそうそう。いやー、漫画家ね。だから、うん、うん、豚尾さんもね、ネットラジオで会ったことない人は、
はい。
豚尾っていう名前なんか豚みたいだと思ってたら、豚みたいじゃなくてショックでしたっていう声が大きいですよね、いつも。まあ、ひどないって思うんだけどね。
豚みたいって。豚みたいだと思ってます。 豚ってほどでもないやんみたいなね。
てか全然豚をじゃないじゃないですかって。
でもその全然豚はじゃないですかみたいな言い方って。
うん。
全然豚はじゃないですかとは思ってないけど言っとこうみたいなとこもありません？
なんでそんなこと
言う？言っといたらなんかウケるかなみたいな。
俺は結構普通。そのえイメージと違いましたとは言われたことないな。
あ、てっちゃんっぽいねみたいな。
そうそうそうそう。
なんか言ったらてっちゃんって感じやねっていう。
まだなだしね。
てっちゃんさんって感じやねって感じなんかな。まあ、よくわからんけどラジオってあんまりそのビジュアルないから漫画ビジュアルがめちゃくちゃあるじゃないですか。
うん。
だからその漫画みたいな人なのかなーってどうしたって思ってしまうわけですよ。でも例えばあの ABC 吉和の漫画読んだ時にあの ABC 吉和のビジュアルはまあ出てこないと思いますね。
出てこないな。
出てこないでしょ。ABC 吉和ってあの漫画書いてて全然売れなくてテレビとか出てタレントみたいなことやり始めてむちゃくちゃ金もらってすごいなって思ったらしいんですよ。
うん、
で有名になったと、
うん、
で顔も売れたと、
うん、
そうしたらどうなったかって言ったら、
うん、
全然売れへんかった漫画がね、
うん、
より売れなくなったんですって。
ひどくない？漫画って何？
漫画っていうのは一生懸命書いたけど全然儲かんなかったのにテレビ1、2本出たら一生懸命書いた漫画よりも重かったって言ってた。
難しいですね。
うん。そして売れなくなったって言ってました。実際、エビス・ヨシカズの漫画って絶版とかなりまくりですもんね。
うん。
手に入れるの結構難しかったです。
あんな子供焼くやつとかだよね。
そうそうそうそうそうそう。当時、あんまりにもエビス・ヨシカズの有名さに比べて漫画がどんどんないから、マンダラケとか行って古本で買いましたもん。
なんか図書館で見たような気がするな、俺。
うん。そやから、その本屋とかで基本並んでなかったでしょ？
うん。っていうか、
何なんだ
ろう。エビス・ヨシカズの漫画とかっていうのが、うん、エビス・ヨシカズが流行った時期っていうのが、俺が小学校高学年とかだから、
はい、
読まんわな、普通。うん、
読まんですよね。で、数少ないなんかファンも、あんなおじさんやったんかって買うのやめろ、みたいな。うん、イメージ違うわって、もっとメンヘラみたいなやつやと思ってたって。
もう全然明るい、ただのギャンブル狂いっていう。
そうそうそうそうそう。まあ狂気ではあるんでしょうけどもね。
うん。
うん、漫画家って顔をさらしてた方が、まあある意味有利っちゃ有利とも思うんですよね。
なるほどね。
僕ら好きな漫画家ってみんなビジュアルわかるでしょ。
うん。
なんでか。
うん。
あとこの間アイアムヒーロー、やっと終わったんですよ。
あ、最終回しましたね。
すごない？
終わるんだね。
あんだけもういい加減にしろよって言い続けてたけど、
うん。
最終回まで書いちゃったんですよ。
どういう最終回だったんですか？
ほら、アイアムはヒーローってもともとアイアムレジェンドの文字入りやったわけじゃないですか。
はい。
アイアムレジェンドっていうのは、その、ゾンビ映画とかの、元になった原作であり、映画でありでしたでしょ？
うん。
で、アイアムレジェンドって、ウィル・スミス版のやつを覚えてはる人多いと思うんですよ。一番最後に映画になったやつ。
はい。
それまでも、あれで3回目の映画なんですけど。
オメガマンとか。
そうそうそう、地球最後の男、オメガマンとかね。その前に地球最後の男って。うんっていうのもありましたし、いろいろあったんですけど、まあ、アイアムレジェンドのイメージとしたら、皆さんやっぱり、あれじゃないですか。廃墟になった街で孤独に暮らすっていうことじゃないですか。
うん。
ようやくそこになった、最後。
え？スタートに立った、ようやく。
ズキュンとかいたでしょ？
うん。
まあ、言うわはゾンビですよね。で、そのゾンビがバーって合体して、超魚体イズキュンとかなったりとか、いろいろなスペクタクルがあったじゃないですか。
あの、女子高生も、あの、取り込まれましたっけ。
そうそうそうそう。で、その、ズキュンの能力を持った、半人間みたいなクルスとかが、そういうのがいろいろ。
なんか夢の中でみんな意識共有してましたよね。
そうそう。
ブリーフ男も出てきたよね。
そう。さまざまな、すごい、なんか得体の知れないクリーチャーやら、敵ならなんやら、何やら、あと、人間との争いとかもあったりとかして、
うん。
で、数少なく生き残った、あの、中田コロリとかね。
うん。
その仲間たちは、かろうじてヘリコプターで脱出することに成功するわけですよ。
うん。
屋上からヘリコプターでかろうじて脱出するって、まあ、ゾンビのラストじゃないですか。
はい。
で、その後はゾンビだけが残ると。
うん。
でもそのゾンビとか、その超巨大クリーチャーとかも全部活動停止しちゃうんですよ。
うん。
突如として。
え？
そして、ヒデオだけが取り残されるわけですよ、そんな街で。
うん。
で、アイアムはヒーロー状態、アイアムレジェンド状態になって、
うん。
時が過ぎる。終わりっていう。
え、じゃあ中田コロリたちはどこかに行ったわけ？
あの、島に脱出して、そこで暮らしてるっていう。
このゾンビ映画っぽい。
そうそう、生き残りの少数の生き残りとともに、新たな人類を育ててるっていう。う
ん、だけど、
うん、
ヒデオはレジェンドになったわけな。
そうそうそうそう。ま、池袋の街でなんかあの、ポツーンって。
いい終わりじゃないですか。これ以上ない終わりでしょ。
あの、頭とかハゲてきたりとかして、年取っていってるんですけど、
うん。
誰にも。
一人で生きてるわけない
んだけど。そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、昔の生活に戻りたいって思うかなみたいな。
うんうんうん、うん、
あの漫画家のアシスタントとかしててすごく嫌だったなって、
うん、
だからやっぱり戻りたいってあの頃に戻ったらなって言えない自分が悲しいって。
あ、今も悪くないってことなんだ。
昔も別にバラ色じゃなかった。あの人の作者の漫画って大概そうじゃないですか。
う
ん。って。
最初と最後も案外意外と状況変わってないっていうね。
そう。ルサンチマンもそうでしたし、ね。ボーイズ・オン・ザ・ラン。まあ、ボーイズ・オン・ザ・ランは
状況。オン・ザ・ランは最後は良かったよね。
そう。あれは。
状況は良くなったけど、その後どうなるかっていうのは分からんけど。
分からないです。あの、花沢健吾って作者に関しては、本当に、この主人公みたいなやつが漫画描いてんのかなって言ったらもう、アイアンはヒーローなんて、主人公は自分がモデルやから、
うん。
そのまんまじゃないですか。
うん。
あんなん作者の姿がなんかありありと見えて、やっぱりいいですよね。
いいですね。てか、クルスたちの謎が解明されないのが良かったですね。
ゾンビ映画って言ったら謎は解明されないのが相場ですから。
うん。別にそういう人類もいるっていうことが分かればいいや。
なんかもう。
たまたまゾンビ体制持ってたみたいな。
なんか心の壁らしいですね。
AT フィールドみたいな。
そうそうそうそう。あの、ズキュンっていうのは集合意識になることじゃないですか。
うん。
みんな2チャンネルの掲示板になっちゃうわけじゃないですか。
うんうん。じゃなくてツイッターになるわけな。
かたくなに仲間にならないから、
うん、
心を閉ざして人とあの、分かり合おうとしないから、
うん、
クルスになるんですって。
へ
ぇ。あの、心を閉じた奴ら。
うん。
いじめられっ子やったりとか。
うんうんうん。あ、じゃあ日本中にいると、結構。
いるんでしょうね。あの、なんか、海外にもいましたからね。
うん。
ヒゲ男みたいな奴が。クルスになった奴が。
でも女子高生はなんかと、最後は共有しちゃったのか。
心開いたんでしょうね。2チャンネルになってましたからね。
うん。
でも心開いたら2チャンネルになるっていうのも笑えますね。
まあみんな一つに。
掲示板に7チになって笑って、草生やしたりとかするわけですよね。あれは心開きまくってたんや。
うん。
そっか。確かに。いや、よかったですよ。あの、中田コロリも、あの、おばちゃんと子供作りまくったりとかね。
そう、ラスト？
そうそう、あの、なんかやたら強いおばちゃんいたでしょ。
いたいたいた。
と、子作りに励んだりとかして、こう、
実際中田コロリ最後まで生きてたのが嬉しいな。
なぜ中田コロリは秀夫を高く評価してたのかっていうのは、最後まで分からずじまいっちゃじまいでしたね。
そうだね。でも今度一緒に飲みましょうみたいなこと言ってたもんね。
そう。あなたの漫画持っても、持ってましゅとかって。
うん。
ただまあ、あの漫画とかが、クライマックスとかでは、ちょっとした伏線とかなってて、おって思ったけど、
うん、
結局中田コロリはなぜ、秀夫にあんなに惹かれてたのかっていう、まあそんなもんか。
そんなもんよ。
そんなもんですかね。
そんなこと言ったらなんでゾンビが発生したとか言っちゃうもん。
いや、まあ全ては謎の事件でしたねっていう。
うん。
うん、あの、
まあ漫画ね。
宇宙の不思議なことが。
一つの漫画が終わりましたね。
いや、でも終わった。終わらないとね。
うん。
終わらないともう始まらないからね。
なんかバキみたいにまたやっていいからね。
え？
ヒデオってタイトルで。
アイアンはヒーローは終わりましたと。
うん。
グラップラバキは終わりました。
そう。ヒデオ。で、その次は AU。
じゃヒーローとね。
ヒーローショー。
いやーねー、武蔵編も面白いですもん。
武蔵編面白いですからね。うん、単行本が最新刊がね、出てたんですよ。バキの。バキ
ドウも。はいはいはい。
そこね、そこね、丸ごと一冊、
はい、
元部戦なんですよ。
あ、そうなんや。
うん。うまくまとめたなって感じ、本当に。最初から最後で、丸ごと一冊元部なんですよ。
はいもう元部外伝でもいいですよね、そこ。
てか、もうね、関数とかつけなくていい、あれ。一巻とかじゃなくていい、あれで終わっていい。
どこから読んでもいいみたいな。
いい。
このなんかキャラ面白そうやな、この巻読も
う、
みたいな形で。
うん。
もうそんな漫画
あるこれが何人の空手家を壊した伝説の元部か、って。なれる。
なれるか。
おいおいおいおい、死ぬわ、あいつって。
でもね、そういう漫画の、悪なき漫画の話とかを我々するわけじゃないですか。
はい。
今週という今週はさすがに、てっちゃんさんの漫画力が天才かと思いまして。
何ですか？
いや、北斗の拳ってあるじゃないですか。
はい。
北斗の拳に出てくる有名な敵キャラでサウザーって。
はい。小生はただ一つ。
サウザーってすごく強かったのに。
うん。
最終奥義をケンシロウに、なんかインチキみたいな技で。
殺
殺で。そう、うん。インチキみたいな技で破られるんですよ。
はい。
でそれに対して、ああ、もうこの展開なんやろなって長年ずっと言ってるだけやったんですけど、
はい。
てっちゃんさんがサウザーが子供に足刺されたから本来の力を発揮できなかった説って言い出して、
うん。
ものすごい天才やなと思った。
褒めすぎじゃない？
いや、だってそんな解釈今まで誰一人しなかった。
だってね。
うん。
なんと方剣にまず構えはないんですよ。
うん。
敵はすべて下狼だから。
はい。
なので、制圧全身あるのみなんですけど、はい、唯一、
うん。
なんと方剣の究極の奥義ですよ。
はい。
天正十字法。
はい。
この羽とかすなんと方剣に行って。
はい。
羽なんですよ、あれは。
対等の敵が現れたと、認めれた時だけに出す。
そう、だから、
ですよね、
ピョーンって飛んで、
そう。
相手にふわーって襲いかかるんですね。
うん。
で、ケンシロウがふわだーってやっても、
はい、
ふわーって、
うん。
すり抜けて、ケンシロウうおーって。
はい。
だから、すり抜けちゃうのよ、あれね。
はい。
なんと版の無双転生なのよ、早く言えば。
まあまあそうですね、物理ですけどね。
うん。
うん、
じゃあなぜ、
はい。
飛行が反対とかの謎とかって、もうあの技の前には無意味さ。
当たらないからね。
そう。
その前にあの飛行の謎がバレたからあの技出してきたんですよね。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
究極奥義ですよ。
はい、
じゃあ、ケンシロウの天破滑殺なんてね、すり抜けるはずなのよ。
あの時出したその天破滑殺っていうのがどういった、なんでそんなインチキ技やねんって思ったかって言ったら、
うん、
まあ言ったら弾なんですよ。
そう、飛び道具、急に飛び道具出してきたんですよ。
ドラゴンボールかって。
後ろに、どこどこどこって。なんかね、制定十字量にも穴開けてましたからね。
はい。初めてね、波動拳的なものが出てきた瞬間、カメハメハ的な。
そっから豪昇派とかね。
はい。で、それで空を舞う羽のようになったサウザーも、うん、飛び道具で、撃ち落としたと。
うん、
しかも飛行も、それで同時につけてるから、
うん、
もう羽はもがれたって、
うん、
うって足が動かなくなっちゃうんですよ。
はい。あれは、実はな、はい、刺された影響なんですよ。
なるほど。ちゃんと飛べてなかった？
ちゃんと飛べてない。スティールボールなんで言えば、楕円形だったんですよ、ボールが。
なるほどね。
黄金長方形の回転ではあるけど、ボールが楕円だった。新球ではなかった。
でもね、その解釈はね、いいんですよ。
はい。
周を思う、無垢な子供のあんなチンケなナイフが、
うん。
サウザーの敗因になるわけでしょ？
そうそうそうそう。見ろって、愛ゆえ、愛で、ここまで来るって。
うん。
で、ブシャって抜いて、
はい。
ね、聖帝十字を登っていくサウザーっていう。
サウザーは身の回りにロリとショタしか置かないっていう方針を貫いてきたんですよ。
うん。
で、シュウを思うその、ショタの、ナイフの人差しされるんですけど、サウザーには全く効いてないかのように見えたんですよ。
うん。
しかもサウザーは、そいつを殺したりとかしないんですよ。
うん。
見ろって。でも、それがあったおかげで、ケンシロウの奥義が炸裂したって思うと、より漫画が面白くなりますね。
ぐっと厚みが増すでしょ。
厚みが増しますね。
サウザーは子供にやられましたね。愛ゆえに。
愛ゆえに。いろいろ皮肉が効いてていいですね、その方が。
うん。だって、本気のサウザーに勝てるわけないでしょ、ケンシロウは。だってラオウでさえも対戦を避けてたんだよ。
おごるな、サウザーって。
貴様の謎は時がもうすでにって、お前じゃないかいっていう。
時がずいって出るから
。ずいって。で結局、サウザーとラオウは、ほれ、互角みたいな、あの時までは。
そして、あれですからね、基本的に究極奥義が炸裂したら、気候はつけなくなりますからね。
うん。ふわーって。
ふわーっと。
だってサウザーってね、パチンコとかでもね、一番強いんだもん。だいたいサウザーがそのリーチで出てきたら敵として、
はい、
あサウザーかよみたいな。
うん、ケンシロウ北斗神拳伝承した後のケンシロウ完膚なきまで叩き伏せたのはシンとサウザーと海王だけですからね。
確かに。
ラオウは一度もケンシロウ叩き伏せたことがないですからね。
うん、
残念なことに。
海王の時のケンシロウのやられっぷり、うーんとか言って。ボコボコにされてたからね。
海王に、やられた時にケンシロウがね。
うん。
ほふーとかって飛んでいくんですよ。
うん。
モヒカン状態になってるんですよ。ケンシロウもやられたらこんな規制を発するんやと思って。
まあ、わからん殺しだったんだけど。
うん、そう、わからん殺しだったけど、それを考えたら、
うん。
竜拳が乱入してきたときに、
うん。
初見で倒した竜拳って凄すぎないって思った。
確かに。
わからん殺しなのに、は、これはって。
さすが北斗神拳伝承者。
うん。
で、ケンシロウ弱いからな。
あの、初見に弱い。
うん。絶対初め舐めてかかる。
そう、舐めプーが好き。
だって、いきなりハンの時とかなんかチェス打ってたしね、いきなり。お前がチェックメイトだみたいなこと言って。あの演出何って思って。
でもね、あそこ何が一番楽しいかって言ったら、
うん。
いきなりチェス打ってたじゃないですか。
うん。
で、お前がチェックメイトだって。
うん。
お前にはもう命を投げるしか手がないって言うんですよ。
うん、うん。
そしたら、ハンが次の回でね、
うん。
あの、あれだ、リーンを追ってきたっていうの分かって、
うん。
じゃあ渡せぬなって言って、
うん。
渡して欲しかったら、あの、この私を倒してみせろみたいなこと言うわけですよ。
はい。
そしたら、ケンシロウの反応がすごいんですよ。
何？
なぜって。戦う理由はない。
戦う理由がない。
そう。
チェックメイトのことは
してるの。お前には命を投げるしか手はないって言ったその。
もう、お前は今が殺すぞってことじゃん、早く。
はい。で、次の週で戦う理由はないって。
ケンシロウやばいな。
なぜって。じゃあまあ、ハンは、あの、それはお前が強い男だからとかって返すんですけど、
うん。
なんやったら、あの、チェスはって。あれ面白い。面白いんですよ、ケンシロウ。実に面白いですよね。
いや、もう、北斗の拳、本当に面白い。
北斗の拳ってね、あの、今、てっちゃんさんがその、刺されたせいでみたいなんてあるじゃないですか。
はい。
なんか意図してないと思うんですけど、
うん。
そういうなんか、妙に、ね、愛情のある解釈ができるとこが、むちゃくちゃ多いんですよね。
憎いですよね。だって、シンがずっとマリアのダッチワイフ飾ってたりとか。
マリア。
あとは。
ユリア、ね。
あ、ユリアだ、ユリア、
うんうんうん。
あとはね、ハートっていうね、ちょっと、あの、かわいそうな子をずっと囲ってたり。
あれは外伝でしょ。あれ、むちゃくちゃじゃないですか、あの外伝は。
外伝じゃなくても、
はい。
あんなね、あの、血見ただけでいきなり切れるような。
まあ言ったら今で言うパワー系血症です、
ね。そう、パワー系血症を幹部にまで持っていくっていう。持っていかせる真の度量。
あなた方は大切な家畜ですからね、って。
うん。
でもあの、グラス出て切った瞬間、痛えよって。
ビチャッ
と。あの、マスター顔潰したりとかするんですよ。
うん。なんか北斗の拳の出てくる食べ物の穀物感すごいよね。
穀物感って何です？
あの、レイがさ、
うん、
あの、初めて食べてた、
あのブロック、
なんかでかい、そう、でかいカロリーメイトみたいなや
つ。そう、でかいカロリーメイトみたいなやつ。あのね、十字剣ヌンチャクの男のね、
うん、
胸のとこからガサゴソってやって、でかいカロリーメイト取り出して、あの、泥を吸っても生きて伸びてやるとか言いながらガリって食ってたじゃないですか。
はい。
最初あまりにわからんかったから、
うん、
人の肉食ってるのかと思って。
なんと垂直で切り取って。
そう。だから腹のとこガサガサやってたから、あの、十字剣ヌンチャクの男の肉食ってんのかなって子供ながらに。
うん。
この漫画怖いって、思いましたね。僕が初めてジャンプ買った時があの回やったんで。
あの回。
そう。
記念すべき。
はい。何この漫画って。ショックでしたね。
うん。
十字剣ヌンチャクの男、もうなんと水長剣のことあれほど知っておきながら、十字剣ヌンチャクで挑むっていうあの自信っぷりがたまらなかったですよね。
あれよかった。ならばって。
あの、この時代生きていくには、いろいろ、いろいろ知っておかねばならんのでなとかって言いながら、
うん、
お前詳しいなって。
うん。
でしかしこの十次元ヌンチャクを抜けたものは誰一人ないって。だからその最初の男になってやろうって。
なるほど。あれね、うん、最高よね。
え？何が？
あの、今まで、
うん。
あの、負けたことがなかったんですよ。十次元ヌンチャクは。
まあ、負けたら生きてませんからね。
だから、
あの時代。
で、なんと水長剣を知って、はい、知ってた上に、
うん。
目の前で、その、破壊力まで見たわけよ。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。
サクサクって人がね、シャオシャオって切られる。
うん。う
んうん、いけるって思ったんだろうな。あ、これならいけるわって。あ、勝ったわって。
まあ、強いけど、十字剣ね、剣ヌンチャクならば。
ならばって。
だから最初からあの、最大でいこうって。
うん。
うん。
最初からマックスで挑めば、あ、まあ勝てるわ、みたいな。
まああの、あれですよね。236、236PPP、みたいな。
うん、うん、うん。
うん。
あれね、めちゃくちゃ好き。
何が？
豚尾さんが、だからその十字剣ヌンチャクの解釈を僕に初期、はいはい、初めに会った時から、3回目か4回目ぐらいに言ってくれたんだけど、
はい。
死ぬほど好き、これ。
え、どういうこと？
なんかこの解釈、十字剣
ヌンチャクの。今の解釈？
そうそうそう。
あ、十字剣ヌンチャクの男は、あそこまで全部見て知識もあって、
うん。
それでもなお、あ、これギリいけるわ、みたいな。
そう。あ、ワンチャンどこじゃなくて、勝てるって。
うん、うん、うん、うん。
ならばって。
あそこまで生き延びてきた男の知恵が、そう。
うん。
言ったわけですよね。
しかもね、あんまり焦ってなかったもん。うん、あの、なんかね、布切れみたいなのをまとったレイを、
はい。
ひゃー、女だぜって言って、
はい。
そしたらレイが、
はい。
ならば全ていただこう、みたいな。
うん、うん、うん。
で、部下をバシバシってやった時に、
はい。
なって。
うん。
これはなんと水長剣。
そう。華麗な動き、だが、あの、極悪無双の剣みたいな、そういう解説を、解説君になってくれますよね。
そう、解説君になってくれたのに、
うん。
にゃーって。ならば。あれ、めちゃくちゃ好きで、バーシュってた、バーシュって、この、ヌンチャク取り出して。
うん、うん。
一体どんな奥義が炸裂するんだろうなって。
ブンブン振り回すんですけど。ブンブン振り回して、
そんな。いや、あれね、
うん。
レイがワンチャン引いた説よ。
だから、3フレームまで無敵ないんですよ。
そっから先が十字剣の着ずっと無敵なんですけど。でもね、レイが2フレの。
そう、2フレだったに。それ、ちょっと
刺さった。
壊れじゃねえっていう。
うん。
これ調整入るかなっていうレベルですよね。そこまで強いのっていう。
うん。
だから十字剣ヌンチャクの見立てでは4フレ発生ぐらいに思ってたんじゃないですか。その破壊力はすごいけど、うん、十字剣ヌンチャクは結構早いからって。ちゅうか無敵技だから。
十字剣ヌンチャクも最初から無敵があればね。
そう。
発生無敵があれば。
多分世紀末になる前は完全無敵技だった時代もあったんじゃないですか。
でも核のバージョンアップのせいで。
知らないけど、もう、あの地震はただごとじゃないからね。
うん、だって、サウザーの天書十字砲を見た後でも言いそうだもん。な、これはって、こう貴様知っているのか。
そう。この時代
聞いたことがあるって。羽を舞う鳳凰のようにって。
で、決して、実体攻撃は当たらないというって。
当たらないという。にゃーって。
ならば
って、十字剣。バシュって、十字剣法ヌンチャクって。やばくない？
まあ、それなりの剣法かとか倒したことがあるんじゃないですかね。
うん。いや、いっぱいあるでしょ。
だってあんな超人技見せられたら普通は、回れ右ですよね。
回れ右よ。普通に、なんつうの、全部置いていきますってなるもん。
でもあれぐらいの破壊力のある何らかの剣法家を倒してきた経験がなければ、ただの頭おかしいやつですよね。
うん。
うん。やっぱ強いんですよ、十字剣ヌンチャクは。
いや、だからなんと聖剣のね、
うん。
108派でしたっけ、はい、何個か倒してるよ、あれ。
うん、うん、うん、うん。なんと無音剣ぐらいじゃビビらない感じですよね。
なんと無音剣って、あれだっけ軍人のやつ。
カーネルとかの。
カーネル。ケンシロウの蹴り全部避けるやつ。
うんうんうん。
めっちゃ強かったよね。
あの、ユダの副官とかぐらいで倒せるんじゃないですか。
倒せるよ、だから倒したすぐ刺すのやつも。
マッドサージ。
うん。あいつもめっちゃ強い。
あいつ憲法家でもなんでもないじゃないですか。ただの1秒間にナイフ10回刺せるやつじゃないですか。
すごくない？
いや、すごいんですけど。
1秒間にナイフ10回刺すって憲法家じゃなかったらもう超能力なんだけども。
ニードルナイフとかね。
うん。
でも、北斗神拳の前では子供を騙しに過ぎんみたいなこと言われたじゃないですか。
北斗神拳、北斗神拳が強いんじゃなくて、もう本人が強いパターンだからな、大体ね。
うん。いや、すごいですよ。もういろいろ、北斗の拳は永遠に解釈が続いていくので、ま、あの、今で言う考察ですよね。
そうそうそうそう。北斗の拳って面白いんで、
うん。
あの、まだ読んだことない人は、ぜひとも美味しんぼ5巻まで読んでください。あのね、アマゾンプライムで美味しんぼのアニメが見れるんですけど。
そうなんですよ。これも言わなあかんと思ってた。
ねえ、とんかつ墓場の回を見ちゃったんですよ。
青野たけしですか。
もう最高だったね。
とんかつだよな。
そう、特製とんかつだよって。いや、あの、お店を取られたのっていうのもあるんだけどって。うん、最近はね、本物の豚肉が大丈夫です。熊本から本物の黒豚を取り寄せました。
はい。
いやー、黒豚だけでも大丈夫ですって。最高級の脂身も揃えております。ほう、これだよ、君分かってるねーって。
うんうんうん、
っていうかね、あの、出会えた時、
はい。
親父さんみたいな。
はい。
アメリカで150社のスーパーチェーン店の、
はい。
社長にまで上り詰めた男が、
うん、
当時に戻って子供のように泣いちゃうんですよ。泣けるよ、あれ、本当に。
おいしんぼの漫画の最初の方なんて、もう死ぬほど読み返してるわけじゃないですか。
うん。
で、それでアニメとかって今、あえてアニメ版で見る必要ってあんのかなとかって思いながら、やっぱり僕も Amazon プライムビデオだからねって思いながら、
うん、
再生しちゃうわけですよ、おいしんぼ。
うん。
で、序盤の方を見るんですよ。
うん。
じゃあ、京極万太郎がルノワール貸してくれへんからっつって、
うん。
それ満足させる料理を探すんだって言って、タツさんに頼んで、
はい。
もう最近ならおかぼしだねって。
うん。
って言って、おかぼし連れてって、飯と丸干しみたいなんと、味噌汁食わすじゃないですか。
うん。
あそこで、その、京極さんのセリフをずっと聞いてたんですよ。
はい。
京極さんってなんかね、
うん。
変な関西弁喋るんですよ。
ほう。
これは、なんない、これの米の出所を当ててみせようかみたいな。
関西弁じゃなくない？
わしが米相場で財を成した男って、知っとるんかみたいな。
待てって。
うん。うん。
あー、これはって。
うん。
みたいなこと言うやつよね。
そうそうそう。しょうないやなとかって。
うん。
うん。それも墓まで炊いて、最後に、わらを人むらし、そうでないとこの味は出せん、みたいな。
好き人むらしとかそういうの好きってなる。
必ずわら出てきますよね、あれ。
うん。
いや、それはいいんですよ。だからよくアニメとかで関西弁キャラとか出てきてもなんか変やったりとかするわけですよ。
うん。
もう、なんかこれ、やっぱアニメやから、
うん。
こう変な関西弁になっちゃうあれかとかって、
うん、
これ関西弁っていうかむしろなんていうか高知とかの言葉に近い、あ、
え、四万とか、
え、あ、そうやって、
うん、
京極さんっていうのは、
うん、
今でこそ京都の富豪として関西弁喋ってるけど、
うん、
出身は、あの、四万十の鮎とか食ってきた男やったってのみんな知ってるじゃないですか。
はい。
え、嘘やろと思って。
うん。
確かにこれ、あの、高知弁、土佐弁を喋るやつが無理やり関西弁喋ってる雰囲気あるって。
あの、すごくいいんじゃないですか、それ。配役といい。
え、
セリフといい。
え、なんでやなんでやと思って、京極さんのあの、声優調べたんですよ、ウィキペディアで。
うん、うん。
高知出身って。
もう、泣かせるやんけ。
いや、むちゃくちゃこだわりのキャスティングやったんですよ、実は。
マジかよ。
そこまでするって思った。って。だからアニメのおいしんぼって、あれ、やっぱりみんななんか妙に好きじゃないですか。
うん、好き。
やっぱりね、あの、好きな人が作ってるのかもしれん。
嬉しいね。
みんなあの声優陣好きですよ。
好き、みんな、だってみんなぴったりだもん。
うん、うん。
合ってないのが誰一人いない。
うん、うん、うん。
だって炭火の魔力とかベジータだぜ。
え、あれ、え、炭火の魔力って何でしたっけ、あの、大暴れするやつ？
そう、銀座で、なんか看板持って窓ガラスとかめっちゃ割るんだけど。
あれ、大塚宝珠でしたよね。
いや、ベジータ、ベジータ。
え、堀川亮やった？
うん。
あれ、そうでしたっけ？
と思う。
大塚宝珠やった記憶がある。
宝珠は他のキャラじゃん。岡星じゃなかった？
岡星はあれじゃないですか、セルじゃないですか。
ああ、じゃあ誰だろう。
宝珠は別のやつでしたっけ？
なんか宝珠何回か出てるような気がする。
そう、何回か。脇が黒いですよね。
うん。
あれ、堀川亮だったっけ？
声優の魔力の声優で検索して。
やっぱ、貝原雄山とか声合いすぎですもんね。貝原雄山と栗田と、富井副部長と。
局長とか。
局長。
車種とか。
局長ってサウザーの声じゃなかったですか？
え、そこまで豪華でした？
今、炭火の魔力で調べてるんですか？
ああ、違うね。木崎だった。
あ、木崎。
5年目のパスタ
の。5年目のパスタの木崎。
あの、ひどいエピソード。
あの、真に裏切られたやつですね。
そうそうそう。まあまあ、もう一瞬話でしょ。いいんですよ。何回したらいいんだっていうふうにしちゃうから。
無限にするから。
なんか、ほれ。はい。田さん、他の話題あるでしょ？
あるんですよ。あのね、てっちゃんさんがね。
また俺か。
はい。あの、死の旅館のバージョン違いに気づいてしまったんですよ。
それついに気づいちゃうのね。
はい。なんでなんですか？
いや、BGM で死の旅館流そうかなって。
もう死の旅館を知らない人のためにざっと説明すると。
うん。
あの、まあ、稲川淳二の代表作ですよね。
はい。
代表作で、あの、僕らがよく、私たち本当は4人で来るはずだったんですとかってすぐ言うじゃないですか。
うん。
とか、なんかあの、幽霊が人を殺すってあるんですかとかって。
うん、待ちなさいよ。
そう、待ちなさいよ、とか。待つんだよとか。
うん。
あの、そういうの。
知らねえよって。
あのね、皆川淳二の怪談の中でも、屈指の面白い名作なんですよ。
うん。
これが死の旅館、もしくは、容疑者での話。っていう、言われるお題でして、題目でして。うん。これがもう本当に好きすぎて、うん、てっちゃんも好きになってくれて、みんな好きなんですよ。
うん。
で、何回も何回も聞いてたんですけど、てっちゃんが実はその、死の旅館の闇に気づいたんですよ。
うん。
なぜ気づいたんですか？
あのね、うん、バージョン2って書いてたんですよ。まず再生したのが。
はい。
バージョン2ってどういう意味と思ったら、YouTube って右におすすめ動画あるじゃないですか。
はい。
バージョン1と3ってあって。
はい。
死の旅館って。
はい。
嘘でしょって。
うん。
ということで、バージョン2聞き終わった後にバージョン1流したら、
はい。
同じ話をちょっと違う感じで喋ってるんですよ。テンションも違うんですね。
はい。
話してる時の。
はい。
嘘でしょって。まさかって思って3聞いたら、
はい。
違うって。
うん。うん。
なんか、全く同じ話してるのに、
はい。
本当にバージョン違いみたい。01、02、03ぐらい違う。格ゲーなのに同じ。
なんか調整入ってるでしょ。
そうそう、調整入ってる。
あのね、
まさかの三段活用だとは。
その死の旅館がある場所も、そのね、女の人が私たち旅行に行くはずだったんですって言って、その行こうとしてた旅館が、
うん、
あ、場所忘れたんだけど、まあ、能登の方だったんですよって言うかと思えば、
うん、
違うバージョンでも、あの、島根の方でね、とかって。
うん。
あ、変わってるって。
この話嘘よとしてない。
いや、嘘ではないですよ。
じゃあ結構何回かあったみたいな。
え？
島根の方とか能登の方でもあったみっていう。
しかもこの、あの、予期者で何度も話しかけられてるみたい。
そうそうそうそうそう。
それ怖いですね。
いいよなんて言ってねって。
うんうん。
私たちもね、暇なんだからね、みたいな。
そうそうそうそう。
ここで。予期者乗りすぎじゃない。
ここで喋っていいんですかって。いや、いいよって。
いいよって。
うん。あの、稲川さん、幽霊が人を殺すってあるんですか？
幽霊人殺しすぎじゃない？ 3 回も殺す。
前も聞いたなって。
そう。
あ、似た話もある。あ、もう聞いてみよう、聞いてみようって、とりあえず。
これがあれなんですね。
うん。
落語なんですね。
ほう、ほう、ほう、ほう。
あ、だから同じ話を違う人が喋るってことでしょ？
え？その、ちょっと待って。稲川淳二が落語の演目やってんじゃなくて、稲川淳二が、ヨギちゃんで落語の演目されたの？
そう。
いや、幽霊が人を殺すってのもあるもんでしてね。って、あ、この人またこれやるんやって。
そう、枕っつうの、初めは。4人で来るはずだったっていう。
うわぁ、あの、俺電車に乗ってたらよく素人にお題やられるわ、みたいな。
面白いな
ぁ。なんでみんな披露しに来るって思ってんの、いかが。で、披露された話を披露してんの、これ。
そうそうそう。
まあまあまあ、それはそうなんですけどね。
うん。
あの、見知らぬ OL さんに、ヨギシャの中で披露された怪談を、うん、皆さんに怪談を言って、最後の、それでね、ってヨギシャが、ピーってこう出していくんですよ、みたいな、話に自分がしてるわけやから、まあ構造はそうなんですけども、まあ、もう、てちゃん、また恐ろしい解釈しますね。
怖いっすよね、あの話。
あの、知らねえよって終わるやつもあるし。
うん。
うん、なんか警察が来てね、みたいな話もあるし。
そうそうそう、あるし。
あの、心臓病っていうことにされてしまいましたっていう。
うん。
うん、のもあるし、いろいろですよね。
待つんだよっていうのもあるし、待ちなさいよっていうのもあるし。
そう、待ちなさい、待ちなさいっていうのもあるし。
うん。
どのバージョンが好きかっていうのはすっごくこう意見分かれますよね。
分かれますな、全部好き。
うん、全部好きやけど。
今日聞いた感じ、どっちも、ちゃんと聞き流せる感じ。
なんでしょうね。あの、ベスト版作りたい。
どういう、死の旅館ザ・ベスト？
あの、死の旅館の、いくつかあるバージョンの中のそれぞれ好きな部分だけは。
あ、リミックスみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんか、このバージョンが一番好きやったかなと思って聞くじゃないですか。
うん。
あのセリフがあんのは、あの、違う方やったかとかってなりがちなんですよ。
うん。
そしたらその好きなところだけ集めたい。
なるほど。
っていう欲求に駆られてしまう。
ワン、ツー、スリー全部めちゃくちゃ見ないといけないですね。あ、聞かないといけないね。
だからごっちゃなってるんですよ、その、それぞれの違うところが。好きなとこだけ覚えてるじゃないですか、やたらと。
うんうん。
で、てっちゃんさんが言われて、YouTube 見たら確かにバージョン 1,2,3 って振ってくれてるんですけど、
うん。
僕が聞いた限りやったら、
うん。
4種類以上あるんですよ。
まさかの4まであるの。
うん、うん、かなり違うやつとかもある。
っていうかね、何回か喋ってるはずだから、市の旅館は。
はい。はい、
それを全部録音したら、
うん。
相当な数の市の旅館がある。
そう。
で、相当な数友人死んでる。
そう。なんか、二人のその後まで触れてるバージョンとかあるし。
うん。
うん、いろいろっすよ。でもね、なんでこんだけ、僕らはあの、田舎順次のあんだけある中の階段の中で、
うん。
市の旅館が好きなんやろね。
なんかテンポがいいからね。
テンポはいいですね。容疑者で始まるとか、容疑者で終わっていくとか。
容疑者っていうのがいいよね、また。
稲川淳二が聞いた話っていうのが潔いですよね。
そうそうそう。自分は聞いてない。いや、いいよーってなもんでねって。
あの、そう、稲川淳二がその中に、話の中に出てくるくせに、うん、稲川淳二は階段を聞かされる役としか出てこへんところが、なんか、趣ありますよね。
うん。わかる。
言うたら、ほら、誰かの話聞いてきたよ。先輩の鳩とかもそうやけど。
うん。
あの、私の友達のね、なんとかくんがあった話なんですけど、みたいな話で処理するじゃないですか。
うん。
ところが、市の旅館って、自分がその聞いたシチュエーションも話の中に含まれてません
うん。
これって不思議というか、珍しくない
確かに。
その、聞いてる状態で聞いてるとこに戻ってくるっていう。
聞いてる状態で聞いてるところに戻ってきたっていいな。
うん。この話しかけられて階段を今からだから、階段の中に階段がありますよね。
階段の中に階段が。
そして稲川淳二は、その階段聞かされたこと自体が階段なんですよね、稲川淳二とっては。
うんうんうん。
容疑者の中で。知らん奴になんでこんな話聞かされるんやろっていう階段なわけでしょ、これは。
うん。
偉いもん聞かされて、何が幽霊が人殺すねんみたいな。
ひどくない
言うたら本当か嘘か分かんないっていうとこも含んでません、これって。
うん。
でも普通これ今までの稲川淳二の他の階段のパターンやったら、
うん、
私がちょっと私のファンの方に聞かしてもらった話なんですけどね、で処理するじゃないですか。
はい。
なのに、その、声かけられるとこから始まる。ちゅうか、出会う前から話が始まるってすごないですか？
いや、もうそれ、完全に、豚尾さんが稲川淳二聞きまくってるせいですよね。
え、どういうこと？
いや、だから普通の人はそこまで、僕なんて稲川淳二そんなに聞きまくってないから、YouTube で動画をずっと見てるだけよ。
はいはいはい。
あ、見てるって聞いてる。
うんうんうんうん。
なのに、
うん。
だから、ね、豚尾さんじゃないとわからない、発見？
あと、その、すっごくその、OL さんの話の切り込み方も大胆なんですけども、
うん。
いくつかのバージョンでは、その、幽霊が人を殺すってあるんですかとか、
うん。
幽霊に殺されるってあるんですかみたいなとこから入るじゃないですか。
うん。
つかみがやたら優秀じゃないですか？
え？ってなるってことよね。
で、しかも、今までの幽霊話って、なかなか人がそのダイナミックに知らないじゃないですか。
うんうん、うん。
幽霊ってあんまり人を殺すこともあるけど。
そう、人が死んだかどうかみたいなのあんまりね、ぼやかすところ。
そう、曖昧なのに、これは、今から幽霊が人を殺した話をしますよっていうことを OL が断言しちゃうから、
うん。
稲川淳二もね、自分で言っちゃうじゃないですか。
うん。
え？ってどういうこと？って私興味持ったんだなって。
うん。
うん。
だって幽霊が人殺す話聞いたことなかったもんね、今まで。
その、何ですかね、呪いで亡くなったんですとか、
うん。
みたいなんて、まあ、ざらにあるけど、あんまり幽霊がダイナミックに人殺した話とか、 って実話としては線ですよね。
しないな。
だからいろんな意味でこの市の旅館って踏み込んだ階段ですよね。なんか。
なんか言われてみればそうなのかもってだんだん思ってきてる俺が。
思ってきてる。
確かにみたいな。あ、そうかもって。
みんな大体。
市の旅館ってただ面白いから聞いてたけど。
うんうん。
あの、豚さんってなんかそういう解釈させるのうまいよね。
だからこれ、バージョン違いを全部、僕一時期やってたことあったんですよ。
うん。
あの、音声ファイル単位で僕こういうの持ってたから、うん、その時 YouTube とかじゃなかったんで。
うん。
市の旅館のバージョン違いを全部プレイリストに入れて、
うん。
エンドレスで流しながら寝るっていう作業。
やばくないそれ。
でも、てっちゃん言ってましたよね。なんかその、話の仕方が違うからずっと聞いてても面白いみたいな。
うん。
実際そうなんですよ。プレイリストで、その、順繰りにいろんなバージョンの死の旅館流してるだけでね。
うん。
なんか安眠できるみたいなのがあった。
あった?
うん、あった、かつて。一時期そういう活動をずっと。
うん、そういう活動まで言いますか、
うん、そうですね。それとは別にあの、旅館に行ってなんか会議に会うっていう、これはもう完全に人に聞いた話なんですけどね、その人がっていう形で入っていく話があって、
うん。
うん、あれは、なんていうかな、開かずの旅館やったかな、なんかそういうタイトルのやつなんですけど、
うん。
あの、旅館に泊めてもらおうと思ったら、どこもいっぱいで、どうしても泊めてくれ、ってあの帰れないから泊まりたいんだって言ったら、じゃあ普段使ってないとこでよければって、ああそれで結構、
あれそれそれそれ、
そう、で、あのもう何もいらないかな、ビールかなんか日本とね、あのちょっとつまんもんも、
それそれそれ、
でこうやって、ほーって、
あのそのビール飲むやつよね、
そう。
あれだけ何回も聞きたい。
そうなんですよ。あの話も、どういうわけか延々聞けるんですよ。
うん。
で、はっきり言って、その話って、
うん。
特に大した、あの、会は起きないんですよ。
あの、だから、あれだっけ、鏡とかだっけなんですか?
そう、鏡になんかこう、つって、あの、開かずの間みたいなところに女の幽霊が後ろから入ってきたんじゃないかみたいな。
うん。
今振り向いたやばいみたいな。それだけのことなんですけど、うん、そこまでに行くまでのなんか、ビール飲んだりとかそういうところが異常に楽しいんですよね。
なんかね、あの、ビールとあの、ちょっとしたものみたいなのって。
はい。
なんかリアリティなさすぎて逆にリアリティがあるのか、リアリティがあるのかがわからない。こういうところに行って、
はい。
なんもないんですけど、じゃあビールだけもらおうかな、じゃあちょっと乾き物とか、みたいねって、頼むもんなのか頼まないもんなのかもわからないし、で、来た時に、さあ、来たってもんでね、あのビールの方、クシッって。
そう。ああ、もうそこに置いといてくれたらいいからって。
いや、いいか、自分でやるからって言って、とっと、
そう。
へーって一息ついたもんだって、みたいな。で、この、これ何って幽霊出なくてもよくないって言っても。
もうなんかどうでもよくなっちゃう楽しさ。
うん。
いや、でも、ああいうの、なんかロマンなんでしょうね。
なるほど。
なんかあの、もう、酒だみたいな。
うん。
もう酒って言ったら酒が出てくる、ビールって言ったらビールが出てくるし、
すみません、あの、うちはエビスとキリンがあるんですけど、だからビール釣ってんだろうっていうやつね。
あの、
ですからって。
あの、生の中ジョッキ、大ジョッキと、あと、瓶ビールも中瓶と大瓶とあるんですけど、どうしましょう。
あの、
グラスはこちらから
は。なんならあの、冷えてないのもありますが。
そう。
あと、グラスはあの、小さいやつがいいか、それともあの、大きいやつがいいか。
それ言う、そんなことになったら、この旅情も何もかも、なんかぶち壊しで、
うん、
このロマンチシズムも、
うん。
なんかもうそこで、ビールつったらビール持ってきてくれよって。
うん。
おかみさんって。
うん。
おかみさんの宿最高だよって。
宿最高だよっていうか。
これだけの宿やってるんだから、俺にいちいちらますなよ。
うん。
ってなっちゃうじゃないですか。もう審査になっちゃうじゃないですか。
開かずの間に普段止めてないところでね。
そう。もうお化け出てくる余地がなくなりませんね、完全に。
うん。
それされたら終わりですよね。こっちもやってられないんですよって。そういうことなんですよ。じゃあ後半に。いやー、あれ皆さんに聞いてほしいですね。YouTube にあるのかな？あるでしょうけどね、絶対に。
うん。
タイトルを思い出さないとね。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミナラジオのサメ島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミナラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。